一般質問、9月10日、11日。市民センターにおける視覚障害者への対応は、滑川ゆり。質問、市民センターは市民にとって最も身近な公共施設であり、災害時には避難所として運用されるため、障害を持つ方も安全安心に利用できる施設でなくてはならない。一部の市民センターに視覚障害者音声誘導装置が設置されているとのことだが、十分に周知されていないとの声もある。そこで市民センターに設置する装置の仕組みや利用方法、設置状況、今後の対応についてそれぞれ伺いたい。答弁、音声誘導装置は小型送信機を携帯する利用者が近づくと、施設情報を音声で案内するものである。利用には視覚障害者自らが小型送信機を購入する必要があるため、市で購入費用の助成を行っている。桜川、三輪等6つの市民センターに設置しており、他の市民センターへの設置も検討していく。写真、市民センターに設置している音声誘導装置。写真終わり。その他の質問、民間事業者へのパートナーシップ制度の働きかけは、教育現場における多様性への配慮は、市民センターの多目的トイレの表示マークは、新市民会館における民間自立型管理運営方式の検討を。萩谷真一。質問、パーク PFI 注釈、特定の公園に対し公園利用者の利便性向上につながる飲食店等の設置と、当該施設から生じる収益を活用して公園の広場や園路などの整備を一体的に行うものを募集する制度。注釈終わり。等、民間自立型の施設運営が注目されている。新市民会館においても、市のビジョンに沿った事業計画を提案する民間事業者に、施設を賃貸すれば、民間の稼ぐ力による波及効果が期待でき、賃料の建設費、償還への充当も可能と考える。管理運営方式は、委託料のかかる指定管理者制度を採用するとのことだが、民間自立型に転換してはどうか。答弁、指定管理者制度は市民サービスの向上が見込め、経費縮減に取り組めることから導入することとした。議員提案の方式は、採算性を優先するものと認識している。新市民会館の事業は、施設貸し出しのほか、芸術文化の自主事業実施、市民の自主企画力や人材育成など多岐にわたり、採算性だけで評価するものではないと考える。写真、解体工事が進む新市民会館建設用地。写真終わり。その他の質問、より開かれた市民センターの活用方策を、笠原不動尊の整備に向けた支援策は、県庁南地区の計画的なまちづくりを、ヘルプマーク、ヘルプカードの周知普及を、森正義。質問、ヘルプマークやヘルプカードは外見からはわからない障害や病気などを持つ人が助けや配慮を求めていることを周囲に知らせるものである。しかし障害を持つ方々から地域社会への認知が行き届いていないという声を聞いている。そこでヘルプマークやヘルプカードの市民への周知普及を計画的に進めるべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁、昨年7月から ヘルプカード等の配布を開始しており、公共施設でのポスター掲示をはじめ各種メディアを活用した PR を行っている。使用者からは好評の声もいただいているが、その認知度は十分とは言えない。議員指摘の通り、周囲の方の理解がなければ有効性が高まらないため、様々な機会を捉え積極的な啓発に努める。写真、ヘルプカードとヘルプマーク、写真終わり。その他の質問。行政窓口における電子マネー決済の導入を、行政サービスにおける多言語化の推進を、 AI 活用による業務効率化で市民サービス向上を、看護師及び保健師の確保に向けた取り組みは、佐藤昭雄。質問1、地域包括ケアシステムの構築により、さまざまな場所に看護師の配置が必要とされる一方で、離職者が多いという課題がある。そこで経験ある潜在看護師を登用すべきと考えるが、人材確保に関する取り組みについて伺いたい。2、健康寿命の延伸に向けた取り組みを実施する上で、保健師は重要な人材である。保健所開設を控え、保健師の需要は今後も拡大するが、保健師の配置状況と人材の確保や育成に関する取り組みについて伺いたい。答弁1、市、医師会、看護専門学院の運営を補助するほか、県、看護協会と連携して復職を促す病院見学ツアーを開催するなど、看護師確保に努めている。2、保健師の専門性を生かした配置を行っている。また、部署横断的な研修会等を通じて、職員の資質の向上を図る。写真、令和2年4月開設予定の保健所、イメージ図。写真終わり。その他の質問、防災情報の発信や収集手段の充実に向けた取り組みは、市民の防災意識を醸成する啓発等の取り組みは、自治会の支援補助と加入メリットの考え方は、松本克久。質問、1、自治会活動に対し水住協、注釈、水戸市住みよいまちづくり推進協議会、注釈終わり。いや、市民運動会等への補助金があるが、金額の算出根拠を伺いたい。2、自治会加入率は 58.1% で年々低下している。加入率の向上は最優先課題と考えるが、加入のメリットを伺いたい。また、加入者が協賛店等で恩恵を受けられる自治会カードの導入等を検討すべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁に対し、緊急動議を提案する。答弁、1、水住協への補助金は均等割、世帯規模に応じた地区割、加入世帯率に応じた世帯割で算出する。市民運動会への補助金は均等割と地区の全世帯対象の世帯割で算出する。2、加入者が孤立化せず安心感等を得られるものと考える。議員提案や先進事例を参考に、実効性ある加入促進の取り組み策を早急に作り上げ、議会へ提示する。写真、地区の夏祭り。写真終わり。動物愛護センター設置と積極的な施策展開は、鈴木のり子。質問、近年動物を飼う家庭が増え、 動物愛護意識が高まる一方、動物遺棄等の問題が生じている。来年度設置の動物愛護センターでは、動物の保護収容や動物愛護の啓発、適正使用の啓発指導等の事務を行う予定であり、積極的な施策展開が期待される。そこで1、市独自の条例制定の時期、2、市動物愛護推進協議会の設置や動物愛護推進員の選任、3、動物愛護管理員の早期選任、4、野良猫の去勢や飼い主探しに取り組む地域猫活動への対応についてそれぞれ伺いたい。答弁、1、来年4月施行を目指している。2、県協議会があり、県委嘱の推進員が市内で活動しているため、県と協議を進める。3、動物愛護センターに配置する獣医師等の職員を選任する。4、動物愛護センターを中心に活動支援を検討する。写真、さらなる啓発が求められる動物愛護。写真終わり。その他の質問、高齢者等のゴミ出し支援体制の構築を、住居表示及び町名・町区画合理化の考えは、未来を担う子どもたちの教育環境の整備を、土田清美。質問、1、小学校では夏休み明けの始業式当日から午後まで通常授業となり、児童の負担が大きい。休み明けの数日間は徐々に授業時間を増やすなど、学校生活のリズムを取り戻すための配慮が必要と考えるがどうか。2、小中学校教員の過酷な労働は深刻な課題である。本市は他市よりも授業時数が多い上、夏休み期間が短く過重負担である。私費で教員を雇用している自治体もあり、本市でも独自に増員すべきでは。3、新総省では校庭の遊具の腐食や芝生の傷みが目立っている。校庭や遊具の整備を速やかに行うべきと考えるがどうか。答弁、1、始業式の午後の授業は児童生徒に配慮した内容としている。2、国や県に要望するなど負担軽減に努める。3、各校の状況を把握し適切な維持管理に努める。写真、腐食が見られる新総省の遊具。写真終わり。その他の質問、新市民会館整備計画の根本的な見直しを、誰もが気軽に利用できる屋外プールの再整備を、東海第二原発は再稼働を認めず廃炉に、新たなゴミ収集方法の詳細は、田中正樹。質問、1、新清掃工場が来年4月から稼働するが、ゴミ収集ルールの変更点と周知方法、ペットボトルや廃プラスチックの再資源化は、2、収集車の運行距離が伸び、集積所に長時間ゴミが置かれるが、体制強化やカラス対策が必要では、3、収集車の主な運行ルートはどこか、狭い県道等の拡幅が必要ではないか。答弁、1、ペットボトル等の分別収集、粗大ごみの個別収集を市全域で実施し、集積所への排出は朝8時までとする。住民説明会等で周知徹底する。ペットボトルは 再生プラスチック製品へのリサイクルを図る。括弧に収集者を増やし体制を強化する。ネットをかぶせる等集積所の清潔保持に協力を仰ぐ。括弧3、収集者は主に水戸南インターチェンジ方面からの路線と長岡大洗線を利用する。県道拡幅整備を積極的に県へ働きかける。写真、4月から稼働する新製造工場。写真終わり。その他の質問。重い財政負担である新市民会館計画中止を。県水道ビジョン改定時に県受水の中止を。保健所開設に伴い保健師増員と検診拡充を。農業における現況と今後の担い手確保育成策は。栗原文孝。質問。市は各支援制度により担い手確保に努めているが、新規就農者、特に若年層の確保に苦慮していると聞いている。また小規模農家が多いことから、小規模経営体を担い手として守ることも重要と考える。そこで括弧1、農業者の高齢化と減少の状況、括弧2、担い手確保育成における進捗状況と今後の方策についてそれぞれ伺いたい。答弁。括弧1、10年間で60歳以上の農業従事者が 83% と約 9% 増え、販売農家は 30% 減った。認定農業者は5年間で47経営体増え、担い手の一定の確保が図れている。括弧に新規就農者が4年間で21人であり、計画目標値に至っていない。今後は中高齢者の就農人材確保策の実施等施策の強化を図る。また関係機関と連携しサポート体制の充実を図り、担い手育成を推進する。写真、担い手農家。写真終わり。その他の質問。家畜伝染病に対する防疫体制は。中大野中勝線坂戸港区の整備状況は。
女性が働きやすいと感じる環境整備の取り組みは。後藤道子。質問。男性・女性等の性別に制限されることなく、誰もがやりがいを持って仕事を継続できる社会であることが大切と考える。女性は人生の中で出産という出来事を通じ様々な選択を迫られる。このことを社会全体で考えることが必要と考えるが、市のワークライフバランスへの対応策と女性特有のキャリア、生き方、教育についてそれぞれ伺いたい。答弁。女性が働きやすいと感じる環境づくりには、ワークライフバランスの実現が不可欠であると認識しており、男性や事業者の意識改革を図るための啓発活動に取り組んでいる。また、市内の大学や専門学校と連携して、キャリア教育を実施するとともに、中学校で職業選択に関する授業を行うなどの啓発にも努めている。写真。協力して社会の課題に向き合う学生。写真終わり。その他の質問。民生委員の業務多様化やなり手不足への対策は。介護を担う人材の確保に向けた取り組みは。高齢者の訪問看護早期利用に向けた取り組みは。将来にわたって市営住宅の適正な管理を。飯田雅美。質問。括弧1。 市営住宅の管理の方針として、建て替えや用途廃止等が示されている。建て替え事業では、管理戸数を削減するとのことだが、需要見込みと削減戸数を伺いたい。また、用途廃止後の跡地の活用策を伺いたい。括弧2、空き家となっている川和田住宅は、敷地に家電製品等が不法投棄され、周辺の住環境を著しく悪化させているが、空き家や敷地の管理について見解を伺いたい。答弁、括弧1、市営住宅は令和9年に約500戸減少の見通しである。跡地は公共用地としての活用や民間への売却等を多面的に検討する。括弧2、市営住宅の解体は国庫補助の交付状況により時間を要することがあり、その間にゴミが投棄されるなど防犯上の課題がある。今後も国への要望を行い、敷地の管理についても対策を講じていく。写真、空き家となっている市営川和田住宅。写真終わり。その他の質問。スフィア基準に沿った広域避難計画の策定を。東日本大震災の記録誌発行の概要は。水戸の歴史、縁ゆかりを生かした政策は。特定健診受診率向上への取り組みは。五十嵐博士。質問。日本人の死亡原因の6割を占める生活習慣病を予防するには、自身の健康状態を定期的に確認することが重要である。しかし、平成29年度の特定健診受診率は、県や国の平均を大きく下回っている。特定健診受診率の現状と、受診率向上に向けた取り組みを伺いたい。また、中核市である自治体の大半が、特定健診の自己負担金を無料としていることから、本市でも中核市移行の際に無料化すべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁。市の国保加入者の特定健診受診率は低迷しており、平成29年度は 26.9% であった。利便性の向上や受診機会の拡大、未受診者に対する受診勧奨など、様々な取り組みを進めている。議員提案の無料化については、特定健診の開始年齢である40歳を対象に検討する。写真、特定健診受診の促進チラシ。写真終わり。その他の質問、がん検診の受診率向上を図る取り組みの状況は、糖尿病性腎症の重症化予防を図る取り組みの状況は、3歳児の受け皿確保に向け、早急な認定子ども園化を、袴塚高雄。質問、10月からの幼児教育・保育の無償化により、来年4月からの新規入所希望者の増加が見込まれる。また、市は2歳児までを対象とする小規模保育施設の整備を積極的に進めてきたため、卒園する児童の受け皿の確保が責務かつ急務である。そこで、公立の認定子ども園化、中認定子ども園、幼稚園保育所の双方の良さを取り入れ、子どもの成長と発達を見据えて、一貫した幼児教育・保育を行う施設、中終わり、が大きな役割を果たすと考えるが、括弧1、今後のスケジュール、括弧2、3歳児の受け皿の確保策について、それぞれ見解を伺いたい。 答弁括弧1来年4月からの2施設の幼保連携型認定こども園への移行に向け準備を進めている。括弧2小規模保育事業者に受け入れ園の設置等を促してきた。また公立幼稚園を認定こども園に移行することも必要と考える。このため早急に公立幼稚園再編計画を策定し、計画的に公立幼稚園の再編に取り組む。写真。認定こども園化の準備が進む内原幼稚園内原保育所。写真終わり。その他の質問。新市民会館整備にかかる地元企業育成の考えは。私立競技場改修は将来的に再整備とならぬ計画を。固定資産税の下落に対する市の見解は。